前撮ったのが、いつですか、これは。
もう1ヶ月以上前。
1ヶ月以上前なのは確かですよ。だって
そう
4
だよ
本撮っ
ね。
てんだもん、俺。
ああ、そうね、ドミニクがね。
うん。4回話してるわけですから、
下手したらだから、
2ヶ月ぐ
1
らいですね。
月、そうね、2ヶ月弱というか、1
弱
月
です
半という
ね。
か。
うん。
久しぶりやな。
はい。緩和鈍ってないですか？
わかんないっすね。
ああ、もう俺にとってはもう毎週のことでありましたけれど。
いや、お疲れ様でした、一
喋
人
り
で。
続けていましたが。
いや、すごいよな。
いくらでも喋れるのでね、喋ろうと思え
ねえ、あんなスラスラ出てこうへんも、一人喋りで俺、すごいなと思いながら、まあ何回かね、お休みさせていただいて、それ聞いとるけど、いや、すごいなと思うわ。
もう一切編集してないですからね。
いや、すごいな。
バックの BGM を全部かかった状態で、オープニングからエンディングまで撮ってるから。だから、
後からつけてるわけでもない
後
の？
からつけてるわけでも一緒に撮ってるよ。
ええー、
オー
ノープ カッ
ニン
ト？
グ、ここ、2分半ぐらいのところで、タイトルのね、音楽流すっていうのが分かってるから、じゃあそこまで喋って、じゃあタイトルコールいきます、サブカルのぬかるみ、でーって流れるっていうのを、編集なしでやりました。
実質生放送やん。
そうだ、これ
やって
別に
ること。
配信でよかったなって思いながら。
そうね。
特にこれ分けてやらなくてもよかったような、みたいなレ
そう、
ベルではありましたけどね。
リアルタイムでできるんだ。
です きま
ご
し
い
た
な、
ね。
そん
やっ
な。
てみたらできましたね。
う
だから、
わ
できるんだと思って、もう編集しないでおこう
ー。いや、全然ダメ。自分の時、どんだけ切って貼ってしてるか、こっち。ほんま、ここいらんなー、ここのが言って。
まあね、悩ましいものは、収録するとね、出てくるもんですから。
さて、今日は、
はい。
ちょっと映画を、まだ初めて見た映画を、
うん。
話をしたいなと思ってまして。
はい。うん。
もう5年前の映画なんだ。
あ、結構前ですよね。
そう。ボヘミアン・ラプソディって
うん。
ね。クイーンのね、まあ、
ね
結成からその後のまあ活躍、
え。はいはい。
その他もろもろ描いた映画で、
う
そう、めちゃくちゃ話題になってて、そ
ん。
の公開した年とか。
うん。うん。
そう。まあ見たいなというか、見なきゃなと思
はい
い
はい
な
はい。
がらずっと言って。面白いよっていう声もいろんなとこから聞いてたし、めっちゃ
う
音楽も、まあ、詳しい方じゃないけど好
ん。
きだし、
うん。うん。
そのライブの映像とか見るのも、まあ、ちょいちょい好きだったりするから、ライ
はい
ブ
はい。
シーンもすごくいいって聞いてたから、ちょっと今回見てみて、いやー、ちょっとめっちゃライブシーン良かったし、その他も全部良かったしっていう、まだそのね、内容一個一個今日は喋っていければなっていう感じで
そう
は。
ですね。やっぱライブシーンがすごく取り沙汰された映画だし、シンプルにフレディ・マーキュリーとブライアン・メイの再現率が高すぎるっていうね、のはあるんですけれども。本人やんけって思うもんね、あれね。
いや、
昔の
す
クイー
ご
ンを
い
し
よ
てる
な。
人は特に、ね。
うん。
俺はレッド・ゼッペリンとか、クイーンとか、あの頃のロックバンドの、アルバムとか結構持ってたりは実はするので、
あ、そうなんだ。
はい、兄貴がね、ニルバーナ好きだったりとか、
なるほどね。
あとブギーポップとかね、ジョジョとかって、その頃のバンドの曲だったり、
そうだよね。
バンドの名だったりをモチーフにしたりするから、作中に出てくるのよね。レッド・ゼッペリンのこの曲がかかってるみたいなシーンとか、ブギーポップとかだと。
ああ、そう、出てくるな、そうやな。
うん、それで聞いたりとかしましたね。
そう、
だ
ま
から、
さしく今日も見て
うん。
て、ああ、これあれや、ジョジョの元ネタやみたいな、
はいはい
あったりしたしね。
はい。うん。だからまあ、そういうところで、何かしらの作品とか、全然関係ないところで、名前だけは聞いたことあるけど、よくわからないバンドの人が多分大多数
そう。
の、
あとは、
状態でしょうから。
そうね。CM で聞いたことあるとか、
うん。
ちょっとこうドラマのね、曲に使われてて、ちょっと聞いたことあるのは聞いたことあるけど、まあ、あえてこう、あ、クイーン聞こうって聞いたことはない人も多いだろうなって思う。俺もそうだったし。
うん、それに、まあ、いい感じにアプローチしてくれる映画だったんじゃないかなと思いますね。
いや、そうだね。
ところ
実際の
で、
ライブ
はいはい。
映像とか見たくて仕方ないもん、今だからやっぱり。
ああ、ライブエイドの映像は残ってるしね。
残ってるでしょうし、
うん。
音源も聞きたいなって思うような映画だったし。
そうですね。まあ、てか、まあ、MV が普通に YouTube にあるしね。公式で出してるから、まあ、それ見てみ
まあ
るの
そう
が
だよ
一
ね。
番いいような気もします。ところで、本日のトラスビは、映画、ボヘミアン・ラプソディ。じゃあタイトルコールお願いします。
はい。せーの。 サブカルのぬかるみ。
第136回ボヘミアン・ラプソディ、女王陛下よ永遠なれ。ヘミアンラプソディでやっぱりジョジョ6部が出てくる人は多いと思いますけど、この前アニメあったばっかだし。
ああ、そっかそっか。
自由心の競争。
ドミニクはそのクイーンは最初何で初めて聞いたとか覚えてる？
何で初めて聞いた？
なんかそう、家にあった CD でとかさ。
ああ、でも CD かな。あの、80s ロックみたいな。
うん。
まあその頃の有名なバンドとかを集めた、うん、アルバムみたいな、トリビュートアルバムか、そういうのが確か家にあって、それで聞いたのが多分初めてじゃないかな、もしかしたら。まあ、そもそもなんか海外かぶれの家なので、うちは昔から
そうか、
80年代70年代とかの、海外の文化とか、そういったものに憧れの強い親だったので、
はいはいはい、
知る機会は多かったですね。
そっかそっか、触れる機会がね、あったな。そもそも俺初めてクイーンの曲聴いたのは、プライドっていうドラマのオープニングやな。キムタクが出てたね、
はいはいはい、
アイスホッケーのドラマのオープニングが I was born to be love you やって、
あの頃の竹内結子が俺は未だに一番好きやから。
いや、よく言ってるもん。
テレビで出てくる女優の中で。
ああ、可愛かった。
てか、あれ以降更新が止まってるだけやねんよね、シンプ
ル。いや、もうそれはそれは前すぎるよ。
更新されてないんですよね、マジで。だから、主演の人とかの顔と名前が全然一致しないから。
で、なんかどっかで MV 見たの見る機会あって。
はいはい。
もうあのなんていうの、短髪にひげにタンクトップの、フレディマーキュリーの姿で、あの高音を響かせながら。はいはい、かっこよくパフォーマンスしてんのを見て、ああこんな、 なんかミュージシャンが、その昔の人って意識がないから、その時はこんな人がいるんやって思って、はいはいはい、で後から聞いたら、ああもうその結構昔の人なんだみたいな、そういう印象で、でそっからまたあの CM とかでいろいろ聞いて、ああこの曲もクイーン、あのプラウドで聞いたあの人と同じ。
人によって入りはいろいろ違うところではあるんでしょうね。まあそれこそボヘミアン・ラプソディのこの映画見て初めて聞いたっていう人はいる、まあいるか、いるでしょうね。
あ、いるんじゃない？
いるんだろうな。まあでもなんか、まあ80年代の、まあバンドというか、まあ70年代か、70年代80年代のこういうアメリカとかイギリスのロックバンドって、やっぱりあのその後90年代とかに作られてる日本のエンタメとかにめちゃくちゃ影響を与えてるから、
あ
のその頃のエンタメに触れてる人間はね、絶対多分名前は絶対聞いたことある、曲は曲名は分かんなくても耳にした覚えがあるっていう状態になってたような気はするのよね。だから本当にここのこの映画で初めて知ったって人は多分2000年代以降の生まれじゃないかなっていう。
あ、そうか、そういうことなのか。覚えが
しますね、なんとなくですけど、感覚的にはどっかで聞いたことあるし知ってるよねっていうものな、認識を持ってるね、やっぱ俺の世代としては。
まあそうだよね、
だからなんか多少そのエピソードというか、どういう人だったかみたいなところも含めて知ってたりするから。
そう、なんかの番組でこう、とかでテレビ番組とか見ててね、なんか、そのフリーの話が出てきてどういう人だったかみたいのを喋ってんのは聞いたけど、俺はあんまりエピソード覚えてなかったから、今回でも映画でほとんど初めて、フレディがどういう人だったか見た感じだったし、見て思い出した部分も多かったけど、ああそうか、こういう人って前聞いたことあるなみたいな、
一番それで難しいのがちょっとこの映画は脚色がいろいろ入ってるのでオリジナルとは言い難いことでは
ある。ああそうなんだ。
電気じゃないしドキュメンタリーじゃないからね、これは。ちなみに
やもうそうよね
そのエンタメその映画なので、
うん、
ドキュメンタリーではないので事実は結構異なる部分は多いですよ。
そうこの映画さ、さっきドミニクが言ったんだけど、うん、本当にこの実際のクイーンのビジュアルと出てる人たちが似すぎててさ、
はいはい、
あのずっとそう事実を目の当たりにしてるかのような錯覚に陥ってしまうというか本当のほど見てるみたいになってくんねん、どんどん
そうなってくるんですけど、あのライブパートの部分とか、まあ、それこそ後半のね、うん、ライブエイドのシーンとかあの辺りは実際の映像が残ってるから、
うんうんうんうん、
これを元にあの絵作りというか演技をしてるから実際の、うん、実際にあったことに即してはいくけど、
うん、
個々のエピソードに関しては結構あの嘘ついてる、嘘ついてるっていうか、まあ、順番ぐちゃぐちゃにしたりとか時系列違うやんとかそもそも、
ああそうなんだ、
うん、いろいろありますね。まあ、フレディ・マーキュリーがそもそも HIV だって打ち明けるシーンがあるじゃないですか、
あの本当ライブエイドの直前、
うん、一番のねこの映画のなんかすごい大事なところやんか。
いや大事なところ本当に、なんか、うん、それまでね、
うん、
フレディもさいろんななんていうのかな、この失敗してでもやっぱりもう一回バンドメンバーが集まってきてさ、
うんうんうん、
ライブエイドに向けてもう一回やっていこうっていう、うん、このタイミングで、
はい、
フレディが実はもうエイズなんだって打ち明けてさ、
はい、
でみんなもちょっとこうまあ涙ぐむというか、
うんうん、
でもライブエイドもう一回頑張っていこうみたいな、
うん、
ちょっとグッとくるシーンだったよね。
グッとくるシーンですけども、あれ現実にはライブエイドの後やからな、ね、言ったのっていう、
マジかよ、
うん、ライブエイドの前はみんな知らなかったです。
なるほど、え、はい、そうなんや、
はい、そうだからちゃんと感動して盛り上がれるようにシーンを構成されているので、うん、
なるほどね、
うん、あのうわこんなにドラマチックなバンドなんやクイーンってって思いすぎるとダメですよっていう映画な気はする。
わかるわかる、そのめちゃくちゃドラマティックやなと思って見てたもん。そうそう、ほんまに
めちゃくちゃ起伏あるし、ちゃんと下がった後上がるやんみたいな。
そうだね、いやまさしくさ映画みたいな、うん、
はい、
その人生を歩んだバンドだな、そりゃ映画化するわって思ってたけど、
はい、
ちゃんと映画より作ってある部分もあるってことなんだ。
そうです、っていうか映画のようにクイーンをやったらこうなっただけなんですよ、
ね、
元のクイーンは映画のようではないんです別に。
あ
どちらかというとね。
そうか、だからなんか公開当時、うん、
はい、
思い出したぞ、なんかクイーンめっちゃ好きな人からしたらちょっとどっちなん、
う
ん、みたいな。
そうそうそう、あのだって電気とか、うん、インタビューとか、うん、あのまあ、そもそも存命中だから、うん、ブライアン・メイとかはだから
だ、ね、
あの本人の話として残ってるものがいっぱいある中で、
うん、
それと齟齬がめちゃくちゃ生じる映画がまさにクイーンの伝記なんですみたいな体で売り出されてるから、
うわそれはちょっと俺ファンとしては複雑な方やな。そう
だからファンからの評価は割と厳しいですよこの映画は。
やっぱそうだよね、うん、そうなるよ。
そうでクイーンって結局イギリスのロックバンドだけども、うん、全世界にファンがいるので。
いやそうだ、日本にもめっちゃおるもんな。
ファンの総数の方が多い バンドなので、ね、全体的な評価としてはやや不評ですからね。
あ、そうなんだ。
そうやで、ね、これ面白いところですね。
すごい不思議な現象やな、はい、
そう不思議な現象がちょっと起こって
これ本当にさ、
うん、
クイーンっていう実在してないもしロックバンドの話だったとしてもめちゃくちゃ面白い映画として作られてるやんか。
なる
でこれがあしかも本当にあったやんかっていうさらなる上乗せによってめちゃくちゃ面白い映画に俺はなってるけど、
う
んはいはい、
そうそうそうそう。
でもそのいやそこちゃうやん、そこは順番が違うぞって知ってる人にとっては、はいはい、いやだって嘘じゃないそれっていうことになっちゃうもんな。
そうそうそうそう、いやなんでその本当を伝えなくて嘘を伝えててそれでいいと思ってんのになっちゃうのね。いやファンだったらそうやんか。
そうです、
本当のこと言ってほしいになるやん。
なる、自分がその大好きなバンドで映画作られた時にそんな脚色されたら、そうそういやちょっと待ってって言うもん俺、
言いたい、言いたいでしょ、
言いたいし、それこそそのファンじゃない人と喋る時に、
うん、
いや あのクイーン好きなんだ、ボヘミアン・ラプソディ見たよ、あのシーンいいよね、あそこ嘘やしなっていうのを言っちゃうというか
言いたくなるでしょ、
言いたくなっちゃうよな。
そういう現象が結構多発した映画でもあります。
そうか、なるほどね、そういうことだったんだ。
そうですね、はい、だからなんかあのおすすめしてる人としてない人が結構分かれてるのは多分そういう要素が大きいからかなと思う。
なるほど、
もともとどれだけクイーンを知ってるかっていうのは大きいですね、うん、この映画を見る楽しむにあたっては。
そう珍しいな、そういうのってさ事前に知ってた方が面白かったりするやんか、
う
ん、あのシーンめっちゃ再現されてるな、あここであいつ出てくんねや、うん、みたいのが、 面白かったりするやん、その演出の入り方とかも、そう演出すんねやみたいな、うん、そうそう、でも俺は今回知らんからフルで楽しめてるとこあるんや。じゃあ
そうなんですよね多分。
ちょっと不思議な立ち位置の映画だな。
そうなんですよね。だから 俺としてもやっぱりこの映画の評価というか感覚としては、うん、ライブパートと、
うん、
あの演じてらっしゃる役者さんの演技とか、あの喋り方とか立ち振る舞いの再現度とか、
うんうん、
そういうところはすげえ良かったなって思うけれども、話がエンタメしすぎてないっていう感覚やし、
うん、そうなんやな、うん、やっぱ俺ここも実はないやろ、ここも実はないやろっていう体で喋ろうと思ってたから、
はい、
あ違うとこいっぱいあんねやって今めっちゃ目に食らってんな。
これはね初めに知っておくと、この一番この違いというか、
ああ
の面白いところだと思う。逆にね、
確かに
この映画を話すの上
最初にさ、うん、フレディがライブハウスみたいなとこ行ってさ、
はいはい、
あのその全身のスマイルっていうバンドのライブ見てさ、
ああそうそうそう、
であのボーカルが抜けて加入するみたいな流れになるやんか、うん、あれは本当、
あれは本当、もともとブライアン・メイはスマイルっていう、バンドを組んでたっていうのは本当ですね。
うんうんうんうん、そう、それは本当なんだ。でも、うん、そっからでもすぐ加入してすぐライブしてるもんな今回な。
ああだからそういうなんか本当にその細かい時系列のところはさすがに俺も知らなかったりはするけど、
ね、まあそう
だ、ね、だ20年以上活動してるからクイーンとは。
ああそうね。
やっぱりあのそんなに綿密に全てを演出しきるのはまあ2時間では無理ですから、
うんうん、
時系列を正しくあの終えてるかどうかっていうのはまあ難しいところであるけれど、うんまあ、一番違うのはさっき言ったライブエイドの前後で、
なるほどね、
語る必要を得られる部分がちょっと違ったりはしますよね。
なるほどね、
うん、だエンタメとしてはあのクイーンって元ネタ関係なく、
うん、
なんでしょう、クイーンっていう同名の、ロックバンドが成り上がっていく様を見るエンタメ映画としてはすげえ面白かったなと思ってるよ。もちろん
確かにめちゃくちゃ面白かった、
うん、
面白かったし、そのさっき、そのスマイルのボーカルが抜けて、
うん、
フレディが加入してですぐライブシーンになるんやけどさ、その時のもうそのフレディ役の人のあのマイクスタンドを持ち上げてさ、
うん、
このタンバリンとか持ち上げてこうステージをこう歩き回りながら歌う時の所作とか、
うん、
もうめちゃくちゃかっこいいし、
かっこいいねあれは
ね。あそりゃその世界的なロックバンドのボーカルになるよなっていうのがもう見えてるもんな、めっちゃかっこよかった、
うん、やっぱ、うん、あのボーカルバンドのボーカルロックバンドのボーカルって、
うんうん、
ボーカリストというよりはパフォーマーに近いんだなっていうところはやっぱり感じる部分ではあるよね。
るめちゃくちゃ分かる、やっぱこう、うん、なんてフロントマンというかね、
そうそう、ボーカルパフォーマンスとして、
うん、
バンドの顔になって、
そう
どういう毛色でどういうことをするやつらなのかっていうのがこの人を見たら分かるって、ね、まさしくクイーンのフレディ・マーキュリーだと思うし、
うんうんうん、
あのビートルズでは思わないでしょ。
あ、思わない。ビートルズは思わないよな。
ジョン・レノンを見てもビートルズってこういうテイストのこういう雰囲気のバンドってなかなか思いにくい。
思いにくい。
なったりするでしょうし。
そうやな。そこをやっぱこのフレディが引っ張ってるっていうのはそうか、うん、バンドとしての特徴だし、そのフレディの引っ張り方みたいのをちゃんと映画の中で再現してたやな。
あ、そうですよ、そうですよ。それはすごく再現してたし、主演の人はあのちゃんとね、歯を増やしたりとか、特殊メイクで。
そうなんや。
うん。特殊メイクで歯増やして、鼻とか顎とか、
うん、
ちょっと特殊メイク入れて、うん、フレディの若かりし頃にちゃんと顔を近づけるようにして、であの歌ってる時とか口を開けてる時に似た顔になるようにしてる、う
ん、あそこに合わせてんねや、
うんうん、
はあなるほどね。
口の開け方とかそっくりやし、だからフレディ・マーキュリーのね若かりし頃、うん、知ってないとちょっと初め面食らうやろうなと思う。
あ確かに、なんか俺もだから、
うん、
俺はなんかそのロン毛の時期あったっていうのは知ってるし、
はいはいはい、
見たことあったんやけど、うん、やっぱり最初見たイメージがさあのヒゲと短髪の時だったから、
はいはい、
俺もあロン毛の時期あるってした時びっくりした。あこういう 大イメチェンしたんですねっていうか途中で、う
ん、大イメチェンしてるんですよ。
そう大イメチェンのシーンもちゃんとあったしなこの映画にな。
あそうやね、ありましたね、
うん、いよいよこのフレディになったって感じしたわ大イメチェンのシーンの時。
あのフレディのビジュアルに関しては俺はすごいあのクロマティ高校の功罪がでかいと思うんですけど、気のせいです
か。いや全くわかる、本当にわかるわ。そうやねんな、
絶対クロマティ高校の影響はでかかったよなと。
そうやな、
あのビジュアルだけ知ってしまっているという。
いやわかるわ、俺だから 先駆けクロマティ高校でフレディって聞いて、その時フレディ・マーキュリーあんまちゃんと知らんかったから後から知ったもんな、
は
い
はい、あー、まあそうやね
そうだから先駆けクロマティ高校でフレディが歌ったら意外と歌うまかったっていうさ、
はいはい、
ボケのシーンがあんねんけど、それが全然伝わらんかったもんな。
あー面白さがね分からんわな。
そうそうそうそう。こうほんであれやな、加入してからもうすぐトントン拍子でな、デビューまで行くよな。
うん、そうですね、まあうん、もうなんていうの、でも本当にトントン拍子になってもおかしくないぐらい、
うん、
個性的なバンドなんですよね多分クイーンっていうのが。シンプルに、
あそれは
70年代80年代の、うん、あのロックシーンにおいて、
うんうんうん、
今聴いても新しいやんか。
いや、いやほんまにさっき
全部の曲が
いや俺さっきさ、
うん、
70年代って言われて70年代だって思ったもん。
だね、もう半世紀近く前なんですよ。
そうだからさ、なんかあのレコーディングのシーンが映るやんか、
はいはいはい、
でバケツ使ってたりさ、
そうですね、
あのティンパニーかなの上にコインを置いてさ、はいはいはいはい、叩いてみたりさ、
叩いたりとか。
そうで今見てもさ、うん、あ奇抜な演奏方法だなって思ったりするんやけどさ、うん、これをもう70年代でやってたって、
うん、
相当先行ってるよなというか。
そうめちゃくちゃ先を行ってるよね。いわゆるやっぱプログレッシブロックみたいなところだったり、
うん、
いろんな要素をこうだからあの入れてるのよね、その賛美歌みたいなあ部分とか。
わかるわかる、オペラもね。
そうオペラの部分とか、あとだからこのバンド自体は、
うん、
メンバー全員で作曲をしてたから。
そうね、
そう
みんな曲作れたもんね。
そこが多分すごく違ったところだったんだろうなと思うし、あと全員頭良かったっていうのもあるんでしょうね。
あそうかそうか、もともとだってそっか、
ブライアン・メイはだってあの物理学者の博士号持ってるしね
そっか、言ってたもんな途中映画でも、お前このバンドにいなかったら誰も読まない論文書いてたんだぞって言われてるもんな。
そうちゃんと博士として博士号持ってますからあの人
すげえな、めっちゃ頭いいやで、
物理学者
みたいな、ね、あのドラマーの人、
うん、
あの歯医者になる予定やった
し。あそうそうそうそう、全員ちゃんとあたか頭が良くて、あの、うん、なんていうのこの理論を組み立てることがちゃんとできる上でそれに感性が乗っかってるから、
いや天才やん、それが叶うわけない
そうだからこそやっぱりこんだけ伝説的なロックバンドになったんでしょうね。
そうやな、なんかこの映画だけ見てるとさ、うん、そのほんとこうフレディの感性がすごくてって話になってくるけど、はいはいはい、実際そこに注目するとそうじゃないもんな、うん、全員頭良くて。だから途中そのそれこそ映画の終盤であの言いなりのミュージシャンはダメだと、うん、あのみんなが意見して反対の意見が出るからいいものができたんだっていうけど、うん、その反対の意見を言うみんなの中ではちゃんと理論とそれぞれの感覚があるから、
そうそうそうそう、
それでやっぱいい曲ができてったんだっていうことやもんな、うん、
あバンドものとして考えてもやっぱなんかフレディだけが一人が目立ってる映画、うん、じゃないっていう描かれ方も俺はすごく好きなポイントではありますね、う
ん、いや
事実がどうとかともかくとして、
うん、確かにね
だからこの映画のタイトルがフレディ・マーキュリーじゃないところも俺は好きなのよ、
う
ん、
あーそうね、確かに
ボヘミアン・ラプソディであるっていうことが俺は結構好きなポイントではあります。
確かに本当にだからそうやな、フレディ・マーキュリーの半生みたいな感じで、
う
ん、
そうそう
フィーチャーしてもいけたもんな、やろうと思えば、うん、そうじゃないもん、確かに他のメンバー全員ちゃんとこの大切な立ち位置として描かれてるもんな、
うん、やっぱそこがねでかいような気がしますよね。なんというか
さっきドミニクも言ったけどその、
うん、
曲のジャンルというかさ、
はいはいはい、
入れてる要素というのがその広すぎて、
うん、
その途中本当に名曲がこうやって生まれましたよシーンみたいなのがいっぱいあるやんか。
ありますあります。
その一個一個の曲がさ、
うん、
思い返せばこれもクイーンなんやこれもクイーンなんやほんで同じ人たちが作ってるんや。
そうですよマジで人格変わったとしか思えへんもんな。
いやそうやね本当に
マジでね。でもシアーハートアタック、ウィビルロックユー、ボヘミアンラブソディ、これ一つのバンドなんすか、うん、みたいな。
いやそうやねほんまに
この3つだけでもわけわからへんねなんか
そう、いやウィビルロックユー生まれるシーンなんてしびれたもんなほんまに。
うんいいよね、あのなんかあの、
うん、
衝突もありつつ揉めたりもしてたけれども、
そうそうそうそう、
あ、
うん、
うわこれめっちゃいい感じじゃって思ったらもう全員そっちにこう思考が向いていくというか、
そうそうそうあの足踏みを2回して手を叩くんだっていうのさ、うん、これをみんなでやったらいいんじゃないって言った瞬間、ウィールもロックユー生まれるこの瞬間やみたいなさ、なんか本当にその時はさ、なんか、うん、あ本当になんか名曲の誕生に俺立ち会ってる感じみたいのがあった見ながら、
はいはいはいはい、
なんかあのタイムマシンに乗ってそのシーンを覗き見してるようなさ、
うん、
感覚、
うん、
もうその後 We Will Rock You のさあのライブシーンが来るなんて分かってんねんね、分かっててもそのシーンが来た瞬間にさ、
うん、
うわーってこの本当にそのライブの中の観客ぐらいこっちが盛り上がるというかテンションが上がっちゃうのよね。
そうよね、確実に自分のこの世代とは違うんだけれどもやっぱ伝説として伝わってるものだし、
うん、
なんかそれを本当に体験させてくれるようなね、追体験させてくれるような、
わかる。で追体験する中でもう中盤くらいから、うん、そら伝説になるわってもう思ってんねんなも
うまあね、
うん、この曲とこの曲とこの曲作って、うん、このバンドが、
うん、
だからボヘミアン・ラプソディこの表題曲だって早すぎた名曲やったんやろうなっていうのがよくわかるもんな、この映画の中でな。
あ
その6分、うん、当時はそのラジオでかけるなら3分だからね、3分以内でみんな曲作るって中で、うん、まあ、6分の曲作ってそのロックバンドだけどオペラの要素を入れて、
はい、
しかもその意味のない歌詞出てくるような何の、
ああそうそうそうそう、
そうカタカナ4文字くらいの言葉、うん、それもこれどういう意味なんって聞かれても、いやいやあの歌詞は客のもんだからって言って、
うん、
でラジオでかけてもらってもなんかへなんかへいやいやなんか奇抜を狙っただけみたいな、うん、木を狙ってるだけ、いや平均点ぐらいしかないみたいなことをめっちゃ書かれたりすんねんな。俺もどんな顔して見てんねんこの映画そいつらとか思いながら
まあでもね、なんか新しい芸術ってそういうそうなるんやなっていうのは本当に人類の歴史は進歩しねえなみたいない
やそうだよね
てか逆にやっぱ評価ができないんだな、ちゃんとやっぱ芸術ってとは思うよね。
あーでもわかる、やっぱ当時としては、うん、今ボヘミアン・ラプソディは名曲で、
はい、
もういい曲だって知ってるしその染み入ってくるなって俺たちは思うけど、うん、やっぱ当時ない要素すぎたやろな、
ない要素すぎたんだと思いますよ。それこそ今のね音楽なんて言えば0秒からサビが始まってが当たり前の、
うん、確かに
時代になってるから J-POP は特に、
そうサビから始まる、
そう TikTok で流すには短い方が有利ノリが良くてテンポがあって、いやテンポのキレが分かりやすくて、うん、ダンスが映えそうな曲、
うんそうだね、
にシフトしていってるわけやんか。ボヘミアン・ラプソディ今かけられないからな、逆に。だから
ほんまや、
あの6分それこそマジで今耐えられないよ J-POP 聴いてるの多分
そうか。で今よく考えたら本当に3分とかの時代か、う
ん、時代ですよ。3分もいかないやつもあるやん、2分40秒とかさ。
そうや最近短いなと思うこと増えたわ俺、
短いでしょ、
そんだけしかない。そうや俺ほんまや、90年代の邦楽のバンドとか好きだから聴いてるとやっぱ5分4分なのよ、うん、
長いですよねやっぱね。
そうアベレージって、
そうあの辺りって逆にどんどん、あのさその頃クイーンとかあの頃が好きな人たちが作ってるから、うん、ちょっと長めだし尖ってんだよね
あのほんでそれこそシングルじゃないけどアルバムの曲で6分とか、うんうんうん、それこそ9分の曲とかあるもん。
あるよね、
ある。
今はアルバムも買わないからみんな、うん、聞いたことがある好きな曲だけダウンロードして聴くから、アルバムとしての構成なんてあんまり見てなかったりするのよね、そもそも。
わあそうか、
そう。またこれでね半世紀経ってまた音楽は変わってきてるんだろうなって思いますけど。
わあすごいな、なんか1週半というか2週というかそういう状態なんや、うん、もう
多分そうなんじゃないと思うよね。なんか個人的な感覚としてその J-POP とかを見てると、うん、そういう変化が訪れてるような気はちょっとする。
面白いな、その本当音楽史の1ページとして見てもこの映画面白いんだなって今思ったしね、
うん、現代と比較してもね、うん、面白い部分はいっぱいあると思うんだよね。
本当にその途中その出てくる曲が、
うん、
そのいろんなジャンルがあるって話はしたけどさ、
はいはい、
途中ブライアン・メイが言うのかな、本当クイーンはその同じことを繰り返さないっていうことを言うのよ、
うんうん、
その同じ手法は使わないみたいな、
はい、
売れる手法なら使えって言われるんだけど、いや手法は使わない、うん、繰り返さないっていうねんか、それを本当に有言実行していくような内容なんだよね、はい、ずっと。
そうね、
あとライブシーンとか見てて、うん、あれやな、衣装とかも面白かったな。
まあ奇抜ですよねやっぱり。
奇抜やな、
だ今で言うレディーガガですよ。
あーほんま
似たところって言ってしまえば逆に、
うん、めちゃくちゃに確かに。でもちゃんとかっこいいって思えるのがね、
うん、
すごいよね本当に。なんか途中そのどのライブのシーンか忘れたけど、本当なんかピタピタの銀色のスーツみたいなの
を
着てて、それ、うん、着ながらライブするシーンがあったけど、それでもかっこいいと思ったもん ね、
うん、
ね、これ着てかっこいいと思うのすごいな。本当になんかカリスマ性なのか、あのやっぱ歌ってる時のこの所作というかさ、本当にか っこいいのよね。堂々としてて動きにキレがあって、踊ってるわけじゃないんだけど、
うん、
このマイクをこうちょっと振り上げたり、
そうね、
口元に戻すだけの所作がもうキレキレでかっこいいんだよね。
うん
うん、それにあの歌声だからさ、それはもうあの握られてしまうの分かるもんね。
あーねー、うん、毎回毎回あのフレディ・マーキュリーのそのライブシーンの映像とか見るたびに思うんやけども、うん、コードは繋がってるけれども、うん、あの棒だけずっと残してあるのはもう握りたくてしゃあないんやなっての。
あー確かに
あそこいらないやんか。
いや、そうや
ん。でもスタンドの部分はでもあそこを持ってギターみたいに振り上げたり、うん、上に高く掲げるだけでやっぱかっこよく見えるっていうのは、あれはどうなるの、クイーンが始めたのかは分かんないけど、
あ
発明な気はするよね。
うん、それこそだって、うん、そのこの映画の一番最初のライブシーンでも、うん、なんかもう固定してあるスタンドをこうグッとこうさ、
うんうん、
もう剥がして歌うような感じのシーンになってたから、
うん、
やっぱこのフレディの象徴的なパフォーマンスと言えるんだろうね、それは。
うん、やと思うよ。だあのサイズのなんか、うん、あの棒がついてるマイク持ってたら、あ、なんかクイーン意識してんのかなって思うよね、やっぱ。
あー分かる分かる。あの棒も重いからな、言ってあんなに歌いながら持ち上げて動かれへんねんけど、
うん、まあムキムキですからね。
あ、そうやな、ムキムキやもんな、そもそもそうやった。あと曲できるシーンで俺好きなやつあれやな、うん、あのそれこそメンバー内で喧嘩が起こって、
はいはい、
そしたらであの曲の方針でなんか揉めてんだよね、
うん、
その踊れる曲を作るみたいな話になって、
はいはい、
いやディスコの曲はクイーンの音じゃないからやらないんだって言って、
うん、
その喧嘩になった時にあのベーシストの人がリフを弾き始めて、うん、全員がそう喧嘩してたのにふっと ベース聴いて、
うん、
そのリフいいやみたいな、
うんうん、
でフレディがちょっともうちょっと弾いてって言うんだけど、あ、喧嘩をやめてくれるなら弾くよって言って、
うん、
みんなこう喧嘩をやめて曲作りに入っていくっていう、今日これでそのバイツアーダストっていう、
うん、
あのそのキラークイーンの、
そうですね、
あの元ネタを知
ったですね、
うん、
アナザーワンバイツアダストもう尖り切ってるしね、曲として大好きやけど、
かっこいいよな、
デルデッデッデッってあの
そう、あれもうイントロからもうかっこよすぎるよな、なんなんあれ、なんかもうそんな何十年も前の曲と思えなさすぎる、あれに関しては
思えなさすぎる、
他もだけど、
バイツアダストの冒頭あのイントロのあのベースのブブブンってあれを聞くたびに毎回あのマリオの地下 BGM を思い出す。
分かる分かる、ちょっと分かる。かっこいいよな、本当にもちゃんとあの曲聴きたいなって今思ってるもんな。
バイツアダストはまあ聴く価値のある曲ですよ、もちろんのこと。
うん、
ジョジョのね元ネタになってるから、そのあたりでやっぱり聴いたことがあったり、あの名前だけはね、うん、それこそ知ってるっていうものは多かったりもするんでしょうけれども。うん、そうね、クイーンがねやっぱだからあの日本のエンタメになんでこんなに影響をさせてるのかっていうと、多分なんかめっちゃ、
うん、
だから70年代に、
うん、
まあなんかアメリカ、あ、じゃあイギリスとかのその音楽史とかでバーっていろいろ出て、うん、来ている中で、
うん、
日本がめっちゃ注目してめっちゃいいやんってなって、日本の女性ファンがめっちゃ増えたんだね。
あ、そうなんだ。
うん、で、
いや、うん、
70年代から80年代までなんか定期的にずっと日本公演やってたんですよね。
あ、そう、俺もなんか、うん、そのシーンにはなってないねんけど、
うん、
なんかそのメンバーの横を、
うん、
そのクイーンが行った、
はいはい、
その地名がパンパンパンって映る
ところありますね、
シーンがあんねんけど、
そう、
東京と大阪出てくるんだよね。
そう、しかもね、東京と大阪って言ってしまえば、うん、来日したアーティスト行く場所トップ2やんか。
トップ2やね。
でもね、あのクイーンって実はね、うん、札幌行ったり仙台とかも行ってんのよ。
マジで？
そう、全然だから日本、なんか日本全国を回ろうとしたのよ、うん、普通にクイーンが。
え、日本にわざわざ来て？
そうですよ。だからめちゃくちゃあの日本に対してなんかその何て言うやろな、うん、結構なんか好意的に見てたんだとは思うよね。
あ、そうやっぱそうなんだ、うん、なんかこんな時期、こんな売れてる時期に東京と大阪来てくれたんやって思っててんか、
う
ん、俺。
そう、全然来てたんですよね。
へ、
日本のそういうその頃に生きてた人たちはやっぱり目にする機会というか知る機会も多かっただろうし、うん、あ、こんなバンドいるんやっていうのを多分テレビで見て話題になってるっていうのを多分知って、ね、まあ、それが日本のエンタメにいろんな形で吸収されていってっていう部分もあるんでしょうね。
あ、
うん、あとまあフレディも普通にあの新宿2丁目に何回も行ってたらしいですか。
あーそっかそっかそっか、
そうそう
来てはったんや。
そう、あのフレディ御用達の店が何軒かあったらしいですからね。
あ、なんか聞いたことあるよ。で2丁目にいらっしゃる本当にフレディのファンの方は、
うん、そうそう、
その会ってなんか、
そうそうそう、
差しで喋ったことあるみたいな話。そうそうそうそう、
ちゃんと普通に一人で、普通になんかお忍びでじゃないけれども2丁目のバーとかで普通に飲んでたらしいですから、フレディは、うん、
ですっごく優しくて言い方でした言って喋、うん、ってあったしな。
そう、それぐらいではやっぱりだからなんか身近な存在ではあったんじゃない、フレディとクリクイーンにとって。
うん、ちょっと前にラジオでなんか流れてきてびっくりしてんけど、うん、なんか日本に公式のコピー版みたいなのあるんじゃなかったっけ、クイーンの。
そうなんよ。
なんかクイーンの曲を演奏するライブみたいなのがありますって言って、うん、それを、うんうん、その公式に認められてるコピーバンドみたいな人たちがやりますっていうのをラジオから流れてきて、うん、そんな人いんねやって思った気がすんねんな。
うん、
そう、なるほどね。でこの映画の途中にね、
うん、
あのフレディとポールが一緒にいる家かな、一瞬ねなんかお札みたいなの映ってんだよね。
うん、
あの漢字が書いてあるねお札映ってんのよ。
あ、
だから、あ、日本好きだったのかなって思ったけど、うん、そうか、日本との関係性結構深いっちゃ深い。
そうそう、めちゃくちゃ深いね。あ、すごいかっこいいやつらが来てくれる、うわすげえっていうので、めちゃくちゃなんかこう、うん、持ち上げるじゃないけれども、あ、フィーチャーして、まあ、来日記者会見とかやってもらってみたいな。
あー、そうか。
そうで、ファンが空港で出迎えてみたいなことをやったことにクイーンが結構めっちゃ感動したみたいなのあったと思います。
あー、そうかそうか、そんだけあったかく迎え、うん、
受け入れてく
れてくれたから、
あ、俺ら結構なんか叩かれたりもしてるのに、え、めっちゃ歓迎してくれるやんみたいなのは多分あったんでしょうね。
へ
ー、そうで、あのこのミーハー精神じゃないけど日本のうまく働いた例なんじゃないですか。
なるほど、そのおかげなんやな。でここでそうやねん、だからフレディがソロならないかって一回持ちかけられて、
うん、
これ断んだよね最初はね。
そうですね、
そう、バンドは家族だからって断るんだけど、でもこの辺からも多分ドラッグ やってた感じよね、
うん、
フレディももうちょっとおかしくなってきてるもんな。もう酒めっちゃ飲んでドラッグやって、
うん、
もうツアーからのアルバムは飽きたって言って、
この頃はみんなタイマーやってたでしょうしね、ロックバンドの中全員。
あ、まあ、それもそうか、
うん、これもなんかちょっとエンタメ的に分かりやすく下げたポイントなんじゃないとは思うけどね。
あ、ここも別に、ここすらそうなんや。
別にだってフレディだけがそうなってたわけではないだろうなと思うよ。
確かにそうか。
俺の感覚だから事実は異なるかもしれないけれど。
確かに。
なんとなく。
この辺でだからこの映画でいうさ、大谷の部分やん、こっからちょっと、うん。ここだからほんまにフレディの本当になんか傲慢、叫びたり、うん、孤独みたいな。
うん、
薬漬けみたいな、うん、
めっちゃ演出されるけど、
そう、愛人の言うことだけめっちゃ聞いてみたいな感じやけどさ、あ、確かにここもそっか、山だけじゃなくて谷もちょっと逆着されてるかも。
いや、そうだと思うよ。だってそこまでなんかただれきって、うん、なんかくたびれたやつを、
うん、
もう一回命かけて音楽やりたいって現実では言ってないわけやから、 HIV だってことは言ってないのに、もう一回バンドに迎え入れてライブエイトに出るってやらない気はするのよね、うん、なんというか。
確かにそうか。
だから脚色は入ってんじゃないかなとはちょっと思っちゃった気はしますね。
ね、ここもね。
だからこそ感動的なシーンになったってのはあるけど、映画として。そう
ね。ポールとかで本当の部分もあるしね。このポールの存在とかほんまにおった人やったりするしね。あ、そうですね。
うん。
で、あの最後に恋人関係になる電話帳で調べて会いに行って最後ライブエイト来てくれる人やけど。
うん。最後見取ってくれた人ですね。確かに。
そうそう、実際におったりするから、
うん、
ここも本当かなって思いがちだけど、ここはちゃんとエンタメになってるんだ、うん、なんかこう嘘と本当の織り交ぜ方みたいのが結構うまい映画なんだな。
あ、なんかパッと見た感じではどっちか分かんないっていう、本当にその映画へのだから没入感を持たせ方がすごくうまかったから余計にだとは思うけど、
あ、確かに。
どっちか分かんないってことはちゃんとその映画でやられてることが本当に見えてるってことだと思うから。
いや、見えてる見えてる、だから全部本当だと思って見てたんだから俺が実際、うん、2時間ずっと。
そう、それが見れるぐらいにはストーリーとして、
うん、
すごい面白いストーリーに実際なってるっていうところもそうだし、
そっかそっか、
メリハリがちゃんとあるストーリーになってたってことなんでしょうね。
そうね、物語としてちゃんとこう、
うん、
綺麗にまとまってるってことだ、
うん、と思いますよ。だからそれで、その綺麗に収まってる物語の説得力を持たせるに足る演技をみんながやったっていう、
やったな
ことでもあるんでしょうね。もうだから、フレディのさ、表情よね、やっぱ。だからこの主演の人の、
うん、
すごいそのライブシーンの、うん、お前ら盛り上がってるかいみたいな表情もそうだけど、
う
ライブが終わった後のふとした表紙にあの出てくるフレディの物悲しい表情とか、
あ、うん、
なんか俺はみんなと違うんだ、理解されないんだっていう表情。
そうやねんな、本当にそうリアルというか本当にそういう人に見える、
そうい
う人にしか見えないだよね。
そうそう、だから本当にそのバイセクシャルならではのその孤独だったり、うん、すごいこうその孤独が怒りに変わってなんで分かってくれないんだってことをぶち分けるときに目を見てなかったりするの
よ、うん、
相手の目を。
なるほど、そうか。
もうなんか無駄元とかもう 下見たりとかしながら、うん、もう自分の思いをバーってぶちまけてるようなシーンというか、そういうなんかカメラ割りみたいなのが俺は結構印象的で、うん、
なるほどね、
うん、そこがなんかうまい演出だなと思いながら見てた覚えがある
よね。確かにその物語の本としての面白さもそうだけど、
うん、
やっぱそれをこの 120% 演技で、うん、演技と演出によって表現した映画ってことだよね、
うん、俺は思うかな。
なるほどね。
ぜひなんかその表情とか目線の動きとかに注目して見てもらいたいような気がする。
そうね、もう一回そこは見てみようと思うわ。
うん、
そうやな、こっからめっちゃ感動したとこだけど順番違うってさっき言われてしまってんだって感じだ
な。まあね
めっちゃこっからのこの本当にもう一回みんなとやりたいんだってフレディが呼び出してさ、うん、行って、まあ、組んって分かっててもやっぱりドキドキするシーンになってるんだよね。なんか一回外に出てさ、
うん、
本当にこうフレディもなんかもう一回やりたいんだ、本当真摯なそれこそ表情でさ、
そうそうそうそう、本当に涙を目に溜めながらね、
うん、うん、でそれでそのそれを聞くみんなもやっぱりあの一回裏切られてというかさ、
うん、
あんだけあのお前たちは家族じゃないってことも言われたりとかさ、
うん、
あの言ったらソロで行かれてしまったりとかもあった、それ聞くよ、そうでも聞くみんなもちゃんとそれを受け止めてやっぱりもう一回やっていこうっていう表情だったし、そっから練習して、
うん、
練習して声も出なかったりして、でその中でエイズだってことを打ち上げて、
うん、
もう一回ライブに向けて、そうやね、ここはこうして正解だったと思う俺は。
ああそうだと思うよ。だからまあ映画として面白くするには絶対ここでやった方がいいもんだ、うん、
いい、絶対その方がいい。
でライブパートでエンディングにそのまま入りますが一番や
そう
一番綺麗だからね、そら
綺麗だった。
このライブエイドのシーンはねやっぱりすごい象徴的なのよね、うん、やっぱり映像を、まあ、結構いろんなタイミングで俺は見たことあるから、多分テレビかなんかでテレビ番組とかでいろいろ流してるはずやから、
うん、
俺は YouTube とかで見る以外にも多分見た覚えがあって、
うん、
まあ、チャリティーライブなわけよ、あライブエイド自体がそもそもね、
言ってたね。
でクイーンだけが出てくるわけじゃなくて、うん、
いやそれも出てきたよ、ほんとセッペリン出てきて、
あそうそうそう、
セッペリンボブ・ディラン出てきてとか、
そう、
名だたる、俺でも洋楽あんま詳しくない俺でも知ってる名だたるメンバーが出てきますよっていうのを紹介するシーンがあった、わざわざ、
うん、ライブエイドってね結局7万人の観衆プラス、
うん、
だからあの130カ国にテレビ中継、
そうあの衛星を13機使うって出てきたもんな、
19億人に向けてですって
久しぶりで何百万人の前で映像なんか無理だよって言ったけど、いやあの正しくは何億だよっていうシーンも出てきたもんな、うん、
そうでここのねあのライブエイドの、
うん、
あの映像として実際に映像をね中継してるから残ってて部分で、
うん、
あのをだけでレスポンスするところあるやんか、
あったあった、
あそこって言語じゃないのよ、
う
ん、
ほう、
だから130カ国誰でもできんの、
うん、あーなるほど、うわーすごい
そう
ほんまや、そうだ英語じゃないもん別に、そうだ
って帰ってくるってだけをやってるの、オールレスポンスとして、だからもうここは本当にあの音楽シーンのライブのコール&レスポンスとして一番いいコール&レスポンスだって語られるような、
あ
ライブもうライブのコール&レスポンスといえばそらここでしょみたいな、ポイントだったりもするし、
うん、
先日語ったあのゾンビランドサガリベンジの一番ラストのライブシーンで、うん、タイちゃんがやったのもこれのオマージュですね、
うん、なるほど、
はい、
そうだったのが、
はい、声にならない声でコール&レスポンスをする、まあ、大体これが元ネタですね、
なるほどね、
はい、
そんなところにまで元ネタになってるのかクイーンは、
そうですよ、
恐ろしいな、やっぱすごいな、うん、ビッグバンド伝説のバンドやな本当に、やっぱ最後 We Are the Champion のね、
うん、
歌詞が本当にこのさ本当にこの映画の中でフレディが、
うん、
本当挫折もしたしさ失敗もしたけど、
うん、
もう一回戦うんだっていう歌詞や We Are the Champion が本当にぴったりでさ、
そうやね、
ねえ、でこの 最後の最後のライブの盛り上がりに向けて、
うん、
前の何分あったような、本当にそこをピークに、
そうそうそうそう、ここまで高め続けてたものですから、
そう、綺麗にできてる映画やなと思ったね。
いや、本当にね、いい歌詞ですし、いい曲なんですけれども、うん、それこそさっきあのね、エイズだって打ち明けるシーンがあったから、ここがより盛り上がったって思えてるわけやんか。
思えてるよ。
なおのことだから、うん、あのちゃんと映像を見てほしいね、ライブエイド。
おお。
だって現実の映像ではここはフレディは誰にも打ち明けることなくこの場に臨んでるんですよ。
うわー、そうだ。
うん。
ああ、そうか、現実はそうだ。
そうですよ。
そう思って。
はい。もう一回その現実のフレディ・マーキュリーがどんな輝きを放っていたのかを見てもらうと、う
ん、
もう比べもにならんぐらい化け物だと思えるポイントでもある気はしますね。
それは見なきゃいけないな。いや、そのもちろんこの、
うん、
ライブエイドのシーンを見て、ライブエイドなんかこの大きいライブ、うん、絶対映像残ってるから絶対見ようって決めてたけど、今の聞いて、
はい、
そっか、現実がそうならより、
はい、
そのまだ誰にもエイズであることを打ち明けてないフレディ・マーキュリーがこのパフォーマンスをしてこの歌詞を歌ってるんだって思うと、
うん、
そっちはそっちでよりグッとくるよね、そらっていう。
そうですよ、その状態で We are the champion って言うんですよ、うん、俺らが勝者なんだって言うんですよ
泣いちゃうよな、そんな
70年代のエイズ、まあ今でもそうですけども、完全に不死の病だし、
いやそうだよ、
絶対に数年後に死ぬって分かってる状態で、今はねまだちょっと延命治療はある程度できるようになってきてるけど、そこにこう白いタンクトップとジーパンとマイク1本だけで出てきて、
うん、
7万2000人を完全に魅了するフレディ・マーキュリーっていう
そうか、で、そうやな、お客さんも本物のお客さんが映ってるもんな、だからそのライブの方、
うん、
そう見たいな、実際のそのお客さんがどれだけ熱狂してたのか。
そうなんです。このライブエイド自体はね、ま、何時間もあるステージであるけど、うん、クイーンの出番って20分ぐらいしかないのよ。
あ、そう、一組20分って言ってたね、
うん、20分ぐらいしかないけれども、うん、ライブエイドで語られる話題ってクイーンぐらいしかねえ、大体なんか
それすごいよいや俺今ライブエイドのさ、
うん、
そのなんていうの、そのウィキペディアがあってさ、パッと見たら、はいはい、80年代のウッドストックって書いてあるわけよ。
はい、
ウッドストックって言ったら、まあその地味編が出たとかでも聞くけどさ、はい、まあ、それと名だたるメンバーが出たっていう話で聞くやんか、
うん、
その名だたるメンバーが出て話題一組、このそっからだから50年くらい、はい、40年くらい経って、はい、一組がだけがその一つの大きいライブの話題を重なっていってるって
そうですよ。だってなんかライブエイドの他のバンドのエピソード聞いたことありますかっていう話ですよ。
ない、ない、確かにない
少なくともあの音楽ファンとか音楽シーンにいる人たちには別かもしれないけども、少なくとも俺みたいな、にわかは音楽ファンにまで降りてくる話題で聞いたことあるのはクイーンだけです。これがどれだけ凄まじいことなのかという
今の知識というそう、今のね、その話題に、はい、他のが話題にならないくらいすごいライブだったっていうのも、うん、この前情報としても聞いて、もう一回やっぱ、うん、実際の映像は見なあかんよな。
いや、見た方がいいですよ。あのそれこそエンディングスタッフロールで、あの本当のフレディ・マーキュリーの映像がちょっと流れてたとは思うけれども、
流れたね。
うん、ライブのバンドのそのこの盛り上がりっていうのはもう今となったら多分逆に見れないような気もするし、
うんうんうん、
やっぱあのちょっと解像度が良くない映像だから余計いいのもなんかあんねんな、
個人的に。あー、なんかわかるかも、
ね、レトロ感好きではあるから余計やけど、
うん、わかるわかる。今回もだからエンディングでかかる映像はやっぱさ、そのね、うん、決して解像度はよ高くない映像だったけど、そうそうそうそう、やっぱりなんかそのその時代に本当にあったものなんだって感じがして、
そう、うん、白黒写真を見る良さみたいなさ、
あー、わかるわかる、
ちょっと郷愁に浸れるような、
うん、
いい塩梅の映像だし、クイーンの公式がねちゃんと上げてくれてるので、ライブエイドの映像は、
あ、ちゃんと合法的に見ることができる、
ね、合法的に見れます
よしよし、
はい、ていうかあれはもう完全に人類の歴史に残すべき映像なので
そうね、
うん、なのでぜひね、あのそれは見てもらいたいですね、うん、全部クイーンが出たライブエイドの、楽曲ごとの映像として全部残ってるはずなので、
あー、見るわ、
うん、ぜひ。
それは We Are The Champion は本当名曲だってより思えるもんな、そのバックボーン聞いてな、
うん、数えきれないほどの人の勇気づけたものでしょう、うん、
いい映画だったな本当。最後のさ、そのさっきの解像高くないクイーン本人の映像がさ、
うんうん、
その映画内の演者さんが似すぎてたせいで、
うん、
一瞬どっちかわからんかったけどね、ほんまに俺あの演者さんをこういうあえてこういう感じで撮ったのか本物のクイーンか一瞬わからんかった俺
本物本物
うん、見すぎてた全員、
まあ、目がちょっと違うかなぐらいでね、まあ、骨格とかね口の開け方とかすごい寄せてますから、うん、まあね日本とも関わりが深いバンドの一つですから絶対に。
うん、あそうね、
うん、なんかいろいろこの歴史は追っていくだけでもやっぱ面白いものはあるんだろうなと思う。
ああそうだね確かに、
うん、やっぱ全部聴いても全曲聴いても、うん、今だも今でもなんか面白いし楽しい曲が多い。
いやそうだよな逆にこの当時の他のバンドとその聴き比べてもいいかもね。そのイギリスの音楽シーンがどういう流れだったかを知った上でクイーン聴いて
もう素晴らしいと思いますよ。 80s ロックはもう全部聴き応えがありまくりみたいな曲ばっかりですから。あ俺はプリンスとか好きですけど、
うん、その80年代のさ、
はい、
その洋楽ってさあえて自分から俺は、うん、聞きに行く機会があんまなかったりはするんだけど、うんうん、映画とかでさその 80s ロックがかかる映画とかあると、はいはい、大体全曲かっこいいもんね。
大体全曲かっこいいよ。だって今俺らがかっこいいと思ってる曲の元ネタやもんだって、
う
ん、ほぼが
そう
ほぼ全てがそうだし、
そう大体全曲かっこよくてこんな昔にこんなかっこいい曲あったんやばって毎回思うねんな。
そう
その中でやっぱこのクイーンっていうのはその中でも特別で、
うん、
異彩を放ったバンドで、
うん
うん、
まあ語り継がれるでしょうねこれからも、ね、映画としても本当に面白い映画だったの確かなんで、
うん、面白かった、
ね、うん、なんかいいなんていうのこの知識の幅がちゃんと広がるような映画だったなと思うよ
ね。あ確かにそうだね、
うん、
その絶対このあのこれまで洋楽あんま聞いたことないけどとりあえずこの映画見た人はやっぱ絶対、うんうん、クイーン聞きたくなるし、
うん、
実際のライブ映像はどんなんだったの、うん、って聞きたくなるもん。
そう気になるものが多いと思うし、うん、この現実をこの下地にして作られるものってのはやっぱ面白いですねっていう気がしてきますね。
そうだね、
うん、
さっきのなんかその脚色の部分込み、うん、事実を知ってから見ると、
うん、
ここ脚色なんだっていう見方が面白いしね、
うん、
ドミニクが言ったみたいな。
俺もだって見終わった後にいろいろ調べて知ったからねこの辺りの脚色なんだみたいな話とかは。
ここ本当だったんかなってそうか調べてみるのも面白そうだね。
あ面白いと思うよ。そうやって見ることができるっていうのは逆に現実を下地にしてるからだし。
そうだね、
うん、
そうそう、あの前イミテーションゲーム
の
話した時は、
はいはい、
あれも現実を下地にした映画だったけど、うん、えこれ本当だったんかなって調べたことが大体本当にびっくりするっていうのがあったのよ、
うんうん、
だけどボヘミアン・ラプソディは多分そうじゃなくてあここは違ったんだって部分も出てくるから、
うん
うん、またその後調べの楽しさっていうの、うん、発見の仕方ってとか驚き方っていうのはイミテーションゲームとは違ったものになるだろうし。
そうですね、
うん、
ぜひねアルバムを聴きながらいろいろ調べてみてもらいたいです。
ああいいねいいアルバム聴きながらいいない
い休日になるんじゃないですか。
ああうん絶対このだってこの映画でかかってない曲とかも込みでいいやろうしな、うん、
いいですよ。
かっこいいだろうしその中にも新しいなっていうのはいっぱいあるだろうし
ね。
うん、クイーンなら絶対まだまだすごいことやってそうだなっていうなんか信頼みたいなことがある
ぜひね
期待というか、
うん、ブライアン・メイにはまだ長生きしてもらいたいですね。そろそろくたばりそう、
まあーもう
今あのいいちなみに今のブライアン・メイで俺が一番面白いなと思ってるポイントは、
うん、
あの80年代から毛量が変わってないことです。いつでもふさふさの人
本当だ色はね、白髪になってるけど
色が白くなっただけでずっとふさふさっていうのが個人的なブライアン・メイ面白ポイントなので、
そうやな、
あのぜひ調べてみてください。
映画の中 の, あの役者さんの毛量とウィキペディアの、はい、ブライアン・メイの毛量一緒やもん。
そうすごい、だからあの毛量の再現度がマジで完璧ってずっと思ってたもんね。
なるほどね、
はい、まあね現実のクイーン自体は、うん、実は未だに解散とは一度も言ってないので、
へえ、
はい、実は未だにちゃんとあの残っているバンドなので、
へえそうなんだ、
はい、そういう意味でも多分、残り続けるバンドな気がするので、うんうんうん、ぜひねいろんな楽曲に触れてもらいたいなと思います。
わかりました。いやこっからいいな、洋楽今サブスクでいろいろ聴きやすい時代だしね。
そうそうそうそう、いいですよ。 Spotify なんて月1000円払えるだけで、
うん、
山ほど曲聴けるわけですし、ね、
こっからいろいろまた聴いていくっていうのもいいな。そこから、はい、広がりそうやな、こっからだから、そのドミニクがジョジョからね、いろいろこう、元ネタの曲聴いてったみたいなのもあるだろうから、それ、う
ん、でもシンプルに、だから、ジョジョの好きなスタンドの元ネタの曲ってなんだろうなって調べてみるだけで面白いと思うよ。
そうやな。
うん、それだけで楽しめると思うし、
うん、
それだけで新しい発見もできると思うし、うん、今なんてちゃんとね、歌詞も和訳付きであの表示したりとか、調べたら出てきたりするから。
うん。うん
どういう意味だったんだろうあれって、調べるのも面白いと思うし、
確かにね、
いい広がりが持てる映画だと思う。
そうね、またちょっと自分の趣味というか、
うん、
好きなものが広がりそうな、
はい、
いい入り口になる映画だったんじゃないかなと思うね。
名作でしたね、
はい、
ところで、本日のドラスビは、映画ボヘミアンラプソディでした。
いや、この映画のことをこのラジオで喋って今一番良かったなと思うのは、
うん、
そのいつもねドミニクの補足知識で、あ、はい、そうだったんだとか、
うん、
そのそのなんていうの、この雑学とかさ、小枝とかいろいろ入れてもらって、はいはいはい、おーっての毎回あるけど、このラジオで喋ったおかげで俺はこの映画見たことを自信満々にクイーンのファンの人に喋らずに済むね。
ああそうでしょうね。
うん、気をつけながら喋ります。
そうですね、の方がいいと思いますね。
ちょっと恐る恐る、どっち派ですか、はい、みたいな、ちょっと探り入れながら、
だから日本国内で評価はめちゃくちゃ高いんやけど、イギリス本国とかアメリカからしたら評価あんまり良くないから、ね、実は。
そっか、
この映画日本人あんまそんな詳しく知らねえから、
うん、分かる、そうか、
別に気にしてなかったりすんねんな多分。
俺の周りでクイーンめっちゃ好きな人なんて、まあ会ったことある人で1人2人ぐらいとかやから、
でしょ
多分。
そうそう、
だから面白かったよ、良かったよの意見が大多数な
んだよね。そうそうそう、
だからその評価微妙な人もおるっていうことを今思い出したぐらいだから、
そうそう
そう、そうよね、そこをちゃんとわきまえて喋ります。
大事かもしれない。
大事大事の上でちゃんとこうね、事実の方もねちょっと知っていって、
そうですね、まあ実際に行った人なんでね、うん、やっぱ実際にあった歴史の方も大事にしながら、こういうエンタメの部分も楽しんでいければ一番いいんじゃないかなと思いますね。
そうそう、どっちもいいもの、それぞれいいものとして、そうそう、
切り分けながら楽しめるのが一番でしょう。
そうですね、
はい、ところで、本日もご視聴いただきありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様です。
お疲れ様です。